先週の1週間いろんなところに行きましたけれども、月曜日に鹿児島の泉ですね、ところに行きましたけれども、と、シオン富山牧師のお姉様が一番最初に救われて、それから毎月必ず来られます。しかもただくだけですごく毎回毎回ですね、その信仰が成長しているのが見えるんですね。で、まあ、熊本から泉でも、もう本当に泉の米の巣という、もう本当にあの熊本から県境入ってすぐのところなんですけど、まあとにかく踏み込んでみようということで始めたらですね、一番最初に救われてからそういうふうになりました。で、あのやっぱり神様の導きがあるときはですね、あの勇気を持ったというか大胆に踏み出しているということはすごく大きいんだなということですね。行くたびごとにそう思うんですね。だから、まあ、神様から皆さんの話があれば、もちろん確認とは吟味は必要ですけれども、まあ、確認があるときはぜひ踏み出していってほしいなというふうに思っています。そして火曜日の日に、水曜日の日に、宮崎と宮古城に行ったんですけれども、その宮古城のですね、実はですね、宮古城で場所を借りるとき、今回いつもと違う場所だったんですけども、いつも借りてる場所があるんですけども、まあ、三月に1回ぐらいかな、今はまだ、三月に1回ぐらいですかね、まあ、やってたんですけど、今までは。でそしてその時に、ゴスペルっていうふうに言って借りてるわけですね。そのやはり、教会とかしてくれないのは市の施設なので、まあ、実際ゴスペル、安田教徒はいっぱい歌いますから、たくさん歌いますので、だからまあ、ゴスペルというふうに借りたわけですね。ゴスペルと聖書とゴスペルって書いてるんですけども、で、なんかこう、カナンちゃんの作ったなんか かわいらしいゴスペルっていうのに対してですね、いつもやってるんですけども、そしたらですね、宮古島のその施設の市の職員の方々が、その、まあ、いわゆる市の施設なので、その施設で企画して、ゴスペル教室をやるということで、まあ、宮古島の方に電話がかかってきまして、ゴスペル教室を、お試しを2回ぐらいやってくれませんかと。で、こちらの方で広報して人を集めますので、とにかく、すいませんが、教えていただけませんかってことで、ね、言われたわけですね。で、困っちゃったみたいですけども、ただ、この前、南九州サビ大会のプレー大会があったんですけど、その時に優勝したのは宮崎で、その、宮崎教会には、ね、音楽高校出身のご年配の方とか、あるいは声楽をやってた方とかなんですけども、声楽をやってた方がこの優勝されたんですね。それで、その方が、じゃあやりましょうということで、その方が教えてくださって、そこからみんなで、宮崎教会からも何人か行ってですね、やったそうですけど、2回やって、1回目が18人、2回目が14人、宮古島の方々が全くの無理者で一般の方々が来られたそうですね。で、まあ、非常に祝福されたそうです。ただ行く直前ですね、もう行きたくないとかですね、なんかすぐアタックが来てですね、これはもう絶対行かなきゃいけないと思って行ったそうですけど、行くとすごく良かったと思うんですよね。まあ、それですぐ祝福されたそうです。まあ、全部で、宮崎から教会の方に行かれましたから、まあ、20名以上の場合ですね、集まって、2回目の20名を超えたと思うんですけど、6人は14人と18人、ね、来たんですけど、そして1人の方はですね、1回目の時ですね、まあ、ブラックゴスペルを中心にやって、最後に野菜の歌を少し歌ったそうです。そしたら、アンケートがあって、最後に歌ったその野菜の歌ですね、それが非常に良かったっていうアンケートがたくさん来たそうですね。だから、じゃあ野菜の歌を歌うということになって、2回目は、まあ、半分は発声をしたりした後、ブラックゴスペルを歌っての、あとの半分が野菜の歌を歌ったわけですね。そしたらですね、何人も方が触れられたそうですけど、1人その中で1人の方が、女性の方が、この歌を歌うと、なんかもう本当に心が楽になるという方がいてですね、だから教会の方も言ってたので、ちょうど同じぐらいの年齢の方が支度してられてですね、命名という人になって、その宮古島の世界の時いつもあって、そのゴスペル教室の場所は今回しか空いてなかったんですけど、違う新しい場所で今回構成化をしたんですけど、来られましてですね、全くの野口さんとかですね、今教会なんて行ったことない方が来られまして、それではっきり救われました。で、変な話ですけど、何を説教しても関係なかったですね。もう救われるばかりだった。お話ししたらですね、まあ、この5年間ぐらい、本当にこう辛くて孤独だったと。で、だけど、一切何も出せなかったと。そして、まあ、あんまり細かいことちょっと言えないんですけども、その自分の中でその、時間が経ったら変われる、忘れられると思ってるけど、ふっと突然思い出すと、全くそこに戻って、本当にこう苦しくて、ちょっとたまらなくて、この5年間、ずっと孤独だった。でもそれを出さなくて苦しんでたけども、あの歌を歌った時にそれがわーっと出てきて、そしてこう出ていったっていうんですね。そしてボロボロ泣き出すんですよね。とってもそのなんていうか品のある感じの女性の方ですね、お家の方で、ね、結構高齢の方ですけど、すごくそういう感じだったんですけど、その終わった後にお祈りする時にそうやってボロボロ泣き出されてですね、そのワンワン泣くってみてこう 試しでやったということだから、おそらく4月から定期的に頼まれるといいなと思います、ね、アンケートは結構よかったから来るんじゃないかと思うんですけど、そしたら定期的にそこでゴスペル教師とするになれば、まあ、それと合わせてね、それとはまた別に集会とか成果があるわけですからね、それとそのグループでコンサートをねやったりすればいい機会になると思うんですけど、これ明らかに神様の手を伸びてるんですよね。死の方が向こうから頼んできて、そしてゴスペル、そのゴスペルって書いてある集会見にも来なかった一回も見に来てるから頼んでやってるじゃないですか。それなのに頼んできて、そして結果的にはその結果救いも起こって、しかもその向こうから頼んできたのでちゃんと1回ずつ謝礼ももらってるんですね。と思いましたよね。だからよかったなと思います。本当にね、人が救われたので感謝して感謝して実はね、山田のゴスペルクラブもですね、この1月以降新しい人がどんどん来てるみたいですね。昨日もちらっと見たらなんか新しい方もらえてましたし、なんかこの前もゴスペル全然宣伝してなかったのにゴスペルクラブの関係者また怒られてね、新しい方もらえてましたけど、だから神様の方が言われた通りいろんな方々を送り始めてきてるなって思います。だからぜひ皆さん一緒に期待してほしいというふうに思います。それとですね、金曜日に個人の方に行ってきたんですけれども、それは1月に行きましたカンボジアの時に光牧師と、まあ、佐藤伝道師と向こうにいらっしゃるんですけど、東電ポールさんの、マネージャーした人ですね。今はもう違うんですけども、映像の方でやってますけども、その2人が行って、まあ、たくさん喜ってもらいました。でそれで、企業向けの PR の、新しい土地に移るための、まあ、映像を作ってもらうと思うんでね、でそれは今28分ぐらいもあるんですけど、これを10分ぐらいにグッと短く10分ぐらい上位に持続してこれからやるんですけど、ここから皆さんにお願いなんですが、それとパンフレットを作ってですね、今回個人一人一個人が NPO 認定 NPO になりました。認定 NPO っていうのは赤十字とか愛護と一緒です。だから献金をしてもらう、募金をしてもらうとその、免税になる額が大きくなるって考える。だから、そういう意味で、非常に企業がこの認定を取るとすごく献金しやすくなるんですね。ですからぜひお知り合いとかですね、友人にもしその企業の幹部の方がいたり、企業のそういう担当の方がいたりしたらですね、ぜひお願いしてほしいんですね。というのは日本の場合はこれが一番大きくて、どこに募金するかもう企業は出て枠を持ってるんですけども、その枠をどこに募金するかは、毎年3月に決まるんですね。3月は決算で同時に予算ですので、3月に決まってしまいますので、そこで取れなかったらあとはややこしくなるので、この時期が一番勝負どころなんですね。だからぜひですね、日本の場合は知り合いだったらすごくいいので、一緒に個人は自信を持って働きを進めれます。特にカンボジアですね、実は新しい場所に取らないばっかりに子供たちが多くなって、今ちょっといろいろ問題が生じ始めてきています。で、高校卒業までは個人で世話したかったんですが、高校生といってももう19歳、20歳を過ぎている子もいまして、いろいろと問題が生じてきて、残念ながら、高校卒業せずに女の子と男の子はもう、家に戻り、一人は家に戻って、一人はおじさんこれも戻ります。本人の希望でね。それはもう、個人で言うと規律があるし、携帯も持てないという状況だからですね。それと男女問題というのが起こりやすいんですね。今大きいですけれども33人一緒に住んでますので、で、私たちとしては女の子だけとりあえず緊急措置として近くの家を借りてそこに行ってやろうかということなんですけども、それは結局新しい場所に移れないからなんですね。で、新しい子どもたちもいっぱいこの問い合わせが来るけど受け取れないでいるという状況ですので、本当に移動が必要になってきています。ぜひよろしくお願いします。で、一応個人の方からこういうメールが来ています。いつも自然の子個人へのご支援とお祈りを心から感謝いたします。今回カンボジア個人の新しい場所への移動のための PR 映像をアストンのご協力を得て、今ました光牧師と佐藤さんですけども制作いたしました。つきましては各地域における企業や諸団体にアピールしていただいてご支援をいただけるようにアプローチしていただけないでしょうか。企業の場合は、10万とか20万とか小さな金額で100万、大きい企業はもっと大きくなると思いますけども、ぜひですね、お願いしてほしいと思います。3月は各企業の決算と同時に新年度の予算を立てる時であり、認定 NPO 法人を一緒の市個人が取得いたしましたので、募金していただいた場合、赤十字など同等の税金の免除を受けることができます。そのことも踏まえて 少しでも多くの救援者団体に声をかけ、実際に訪問して募金をしてあげるように、要請をしていただけないでしょうか。今、石巻市個人カンボジアでは、狭い場所で新しい子供たちを迎えることができず、大きくなった子どもたちはストレスを感じて暮らしています。これはかなり危険なシビアになっています。一日も早く新しい場所への移動が切実な問題となっています。どうかご協力をよろしくお願いいたします。なお、各協会に必要な資料と PR 映像を取り出したいと思いますので、必要な物質を遠慮なく、石巻市と個人東京事務所へお申し付けください。よろしくお願いいたします。ということで、皆さんのお勤めしている企業でもいいし、あるいは知り合いがいるとか、昔のなんか友人がいるとか、ああいうところがいたらですね、ぜひお願いしたいというふうに思います。あれ関わったところはですね、これはすごく、大きいのでですね、本当に心からお願いしたいというふうに思います。はい、それと、最後にもう一つですね、賛美大会が昨日で一応締め切って20チームになりました。長崎協会10チーム。で、長崎以外の協会が10チームで、来週3月11日の4時から、この場所でやります。で今日、抽選会があります。順番を決める。一番最初はフェイスで決まりで、一番最後は勝負たちで決まりです。これはどういうかというと、私、審査をするなど、フェイスはちょっといろいろやらなきゃいけないからですよ。で、中の18校を、一応3つに分けて、初出場のチームとか、去年、今までの成績を含めて、3つのブロックに分けて、3つのブロックで抽選をして、やるということになりましたので、ぜひですね、覚えてください。今日抽選しますので、よろしくお願いいたします。来週の、金銭にぜひ誘っていただきたいというふうに思います。さて、それでは、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はマタイの26章の、つきましたゲッセマネの祈り、非常に有名なところですけれども、ゲッセマネのところを見ていきたいと思います。ここに出てくるのは、言わでもなくイエス様と弟子たちです。イエス様は血のような汗を流して、このマタイでは悲しみ、もだえ始められたと書いてありますけども、他の群衆では苦しいもだえたと書いてあるところもあります。本当に、苦しみ悲しみながら祈ってくださったんですね。一方、弟子たちはというと、その一緒に行ったところの聖書に書いてありますけども、他のところに、すぐそば、見えるところ、イエス様は見えるところで、こう血のような汗を流しながら悲しみもだえて苦しみもだえて酔っ払いにもかかわらず、眠ってしまうわけですね。で、そのところからですね、今日少し学んでいきたいというふうに思っています。マタイ福音書26章の36節をから言いたいと思います。56節ですね。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。ゲッセマネというのは、これはゲッセマネに言われた地名ですね、場所なんです。ゲッセマネのところに行って言われたんですね。で、私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさいというふうに書いてあります。で、これはいつもイエス様が行ってた場所、祈っていた場所なんですね。その場所に行って祈ったんですけれども、イエス様が言ったのは、あそこに行って祈っている間というのはすぐこうちょっと離れたところですね。だから、見える範囲だと思います。で、そこに祈っている間、ここに座っていなさいと言ってですね、別に祈ってるって言ったら座ってる、座ってなさいね、ここにいなさいってことで、それからペテロとデベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは、このペテロとデベダイの子2人、ヨハネとヤコブですけど、この3人は一緒に連れて行って、今祈るんですね。ところが、悲しみ、もだえ始められたと。だから、どんな風に祈られたんでしょうね。他の聖書の作品で苦しいもだえたと書いてありますけど、もだえるって言われたら、本当に苦しんで祈られたんですね。なぜそんな風になったかというと、皆さんご存知でしょうか。イエス様は神であられた方ですね。時間にも場所にも制約されない方が人となって、およそ2000年前時間の中に入ってこられて、時間を作られた方、時間を収めている方が時間の中に入ってこられて、変態になる方、どこにでも同時に存在できる方が限定されている、この人の形をとって、この形をとってこの地に来られましたので、それだけでもすごいことですが、イエス・キリストは死とは関係なかった。罪はあれ全くありません。罪は関係ありません。全く関係なかった。罪を犯したことがないから、罪の種そのものはなかった。罪とは全く関係ないから、私と全く同じようになりましたから。だから死とは関係ない。死とは関係ない方なのに、この時イエス様は十字架で、その罪がもたらす罰、裁きである死を受け取るために、つまり呪いと裁きを全て受け取って、十字架で死ぬために、知恵を加えたんですけど、その目的をいよいよ遂行しなければならない、いよいよその全部の罪の パストの目を引き受けて十字架で死なければないということを目の前に来たわけですね。イエス様はそれが分かっておられて、そのことを祈られるためにイエス様に来られた。その時悲しい問題、苦しい問題になるわけですね。ですごく慰めになるのは、イエス・キリストの十字架を前にして悲しい問題、苦しい問題になられたということであります。これもある意味で当たり前ですね。神がある方が死ぬということは、つまり神に捨てられるということです。神である方が神、ピリピ書に神のあり方を捨てれないとは考えないでと書いてますが、人となっただけでもすごいことなのに、いわゆる神なのに神を捨てて地獄に行くということです。うんと砕いて呼びに下るということですね。我々の代わりに、これはこうやって口で説明するのは簡単ですけど、考えたらすごい、考えたらというと想像を超えることです。これはね、それをイエス様は実際に現実に神である方が神であることを捨てるという、神に捨てられて罪の罰を受け、呪いとなって死ぬということをいよいよ目の前に来たわけですね。その時に、悲しいもね、苦しいもないわけですね。で、これは相当なことだったと思うんですけれども、あれですね。で、私たちが追っていく十字架というのがあります。これはイエス様の十字架が根本的に違います。私たちが例えば殉教したとしても、それで誰かの罪の贖い、身代わりにはなりません。でも私たちが本当にイエス様を愛し従っている時に、確かに本当なら受けなくてもいい避難を受けたり、子供を取ったり、誤解を受けたり、そういういろんな意味での十字架がありますね。やっぱりその時は嬉しくないですし、できたら避けたいと思うと思うんですね。それはある意味で普通だと思ってください。ただイエス様はこれですね、苦しい問題ながら、どういうのを言ったかというと、この後ですね、その祈る前にここで問題始めた。そして、彼らの弟子たちにペテロとヤコブという出来たことですよね。私は悲しみのあまり死ぬことです。もう十字架で殺される前に死んでしまいそうになるぐらい悲しみのあまり死ぬことです。神捨てられることを考えたら本当に罪でしょうね。で、皆さんの人生の中にも悲しみのあまり死ぬほどの苦しみとか、苦しみのあまり死んでしまうんじゃないかと思うような苦しみというのを通られた方もいるでしょうし、そういうことは通ったことはないけど、そういうことを当時の人多いと思うんですね。で、昨日ていうか、いろんなところで家庭仕事したんですけども、こういうことが言ってますね。あの人がね、もう随分前のことなので時間とともに忘れると思ったんだけど、その場所に行かなきゃいけなくなったんですね。離婚されてるんですけれども、それで結婚の当時すごく苦しんでいたんだろうとかって言って、それでところがそのご主人が亡くなられて、それで再婚されてないので、そのいろんなことの処理とかしなきゃいけなくなって、このさまもあって、でその場所にもう行ったらですね、そう思うだけで恐怖が襲っていて、もう何年も経ってるんですよ。何年も経ってるのに、昨日のことのようにそう思うだけで恐怖が襲ってきて、もう本当に怖くなって、嫌になって、苦しくなってたまらなかったって思って、ね、で、知ってますけど、見てて本当にそうだったんですね。でも神様は愛の方で、神様があえてそのことを言われたのは、その部分を癒したんだったんですね。そこに行かれたら本当に辛かったんだけども、そこですごく深い神様の御手を受けられたんですけども、そう言われたんですね。で、もう大丈夫だと思ったけど、いざそこに行かれたら瞬間、昨日のことに戻ってきた。そして苦しさがやってきたんですね。で、あんまり辛かったり苦しかったりするとですね、人は記憶から消すんですね。あるんですけど、で、そしてでも何か初めに人が戻ってきたら、こうそういう苦しみがあるんですね。で、本当に苦しいことって人には分かってもらえないんです。で、実際共感することができても本当のところを分かることができないんですね。イエス様はこの時全く孤独でした。そして神様なのに神に捨てられという悲しみのあまり死にそうになるぐらい、苦しみのあまり死にそうになるぐらいのところを通られたんですね。皆さん、これは覚えてください。あなたが本当に孤独を通って誰も分かってもらえないと思う時、残念ですが誰も分かってもらえません。やっぱり正解です。でもその時にイエス・キリストだけは本当にそれを分かってございます。これは間違いなくキリストだけはその本当にこの孤独やとか苦しみとか痛みを、これ 100% 分かってございます。キリストだけは。で、これは知ってほしいですね。イエス・キリストは神であなたのために神に会うことを捨てて 十字架で実際に本当に捨てられましたけども、その前にこの祈りの谷に行って、それをその十字架を引き受けるためにイエス様に乗られたわけですね。その時に悲しみなのに苦しみに死ぬことになることがつらかったわけですね。で、弟子たちのわけですよ。ここを離れないで、ここにいるって、私と一緒に目を覚ましていなさいと。面白いですね。さっきはここに座っていなさい、今度は目を覚ましていなさい、祈れとか私のために乗ってくれとか祈れとか言ってない、とにかくここにいよって、目を覚ましていろよって言ったわけですね。目を覚ましていればいいからってここにいなさいって言ったので、弟子は確かにいたはいたんですけども、だんだん眠ってしまうんですね。もうすぐ目と鼻の先でイエス様が苦しいもだえ、悲しいもだえて、こう戦って祈ってるわけですよ、神様ってね。まあ、この後祈りがありますけど、具体的な。なのに、弟子たちは眠ってしまうわけです。で、弟子たちはイエス様を本当に愛してたんですよ。本当にイエス様を慕っていたのに、かかわらず眠ってしまうわけですね。で、妻が出産するときですね、立ち合い分娩っていうのはなかなか正しくなかったんですけど、何人目かの時にですね、もうやっと最後の方になったら許してくれましてですね、人がいなかった時ですね、他に、ね、でただその時に立ち合い分娩はね、可能なところはした方が絶対いいんですよね。一緒に何もできないけど、一緒にそこにいて手を握るだけで一緒に実感をしますからね。特に最近若い人よくやりますけど、絶対それがいいと思います。私は一番目の時は立ち合い分娩させてもらえなかったんですけど、もうちょうど分娩室の映像があって、それは隣の部屋で見ることができて、ちょうど子供が生まれてくる瞬間を見たんですね、調理ができる瞬間ね。ものすごい感動してですね、何度やったことを今でも覚えてますけれども、あの時ですね、何もやってられないんですよね。で、あの時うちの場合は結構最初大変苦しんでですね、もう陣痛やった時ですね、もう妻はですね、恥もかゆもなくですね、分娩台でですね、もう苦しいからですね、威厳で祈るんですね。普段人前であんな威厳でバーッと祈る人じゃないんですけども、人を考えてますね。何もできないって感じですよね。でもそこにいるといるだけで、あるいは立ち手を握ってるだけで全く変わるわけですね。遠藤さんがよく書いてますけれども、彼はそれを要求してましたから、その横にいてその手を握ってあげるだけで本当に落ち着くんだって、病気の側としてもそうだし、いろんな人を見ていてそうだった。それはそこにいるからなんですね。ところがイエス様がここにいてくれってね、目を覚ましてるだけで言ったのに、弟子たちは眠ってしまったんです。で、これは本当に苦しいもだえて悲しいもだえて、あのイエス様はですよ、死にそうになるぐらいだってはっきりご自分で言うぐらいの苦しみの時に、目の前でそれを見ながら眠ってしまったんですよ。で、今日ね、なんで私たちも人生でそういう本当に辛いところを通るときに、誰かいてくれとほっとするんですが、残念ながらその人がですね、眠っていたり、そうすごい大事なときに、例えば大切なお金で、ね、例えばギャンブルしていったり、全然なんか役場までやってたりしたら、やっぱ悲しいし辛いですよね。でも逆もあると思いますね。本当に一番戦って頑張ってるときに、なんかこう全然違うことしたりしたら、すごく辛いし悲しいですよね。だけどイエス・キリストはそのことを本当に知ってもらうことなんです。これはぜひ覚えてほしいですね。これからいよいよ4月の頭が受難週で、イースターは4月8日ですけど、4月の第1週が受難週なんですけど、十字架の週に入っていますけれども、このキリスト教の核心の部分ですけれども、イエス・キリストはそのことを知ってくださる。だから彼がそこを通ったからです。本当にそこを通られたから、私たちがどんなところを通ってもキリストはそれを分かることができるんですね。これをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、次39ですね。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。イエス様はひれ伏したわけですよ、神様にね。我が父よ、これ我が父よっていう言葉はすごくなんかこうかしこまった言葉に聞こえますが、アバです。アバっていうのは、九州の方ではお父さん、父さんって言うんですかね、大阪だとお父ちゃん、お父ちゃんっていう言い方をするんですけども、子供が、お父さんの時ね、お父ちゃん、お母ちゃんって言うんですけども、九州の方だとお父さんなんですかね、どういうんですかね、それで言うとね、お父さん、子供が愛情込めて、親しみを込めて呼ぶ言い方。だから、我が父長ってなんかすごくかしこまってますけれども、本当のお父さんっていう感じですね。これすごく、エス様は素直に言って、できますならば、 この杯を私から過ぎ去らせてください、取ってくださいってことです。ワイゼルこうやって言われたので、しかし私の願うようにではなく、あなたの心になさってください。別様はもうできた、されたいと思ったわけですよ。でもあなたの心を行ってくださいって。でこれはなんかすごく希望なんですね。イエス・キリストでさえこの地上に来て私と同じ肉体を持たれた、ね、罪は一切なかったけど持たれた、この肉体を持たれたイエス様は思わずもこの杯は避けたいと思われたんですね。でも父なる神様の願い通りにしてくださいとなりました。で私たちも、まあ、いろんな意味で十字架を追わなきゃいけない時があります。その時に、もちろんイエス様の姿は根本的に違います。例えば私は殉教という十字架を追ったとしても誰かの見返りになりませんので根本的に違いますが、しかし私たちも十字架を前にした時にいや、大変できたらそんなの避けたいとかそれは嫌だとか思うことがあると思うんですね。でも神様、私はそこはちょっと避けるパスしたいけども、あなたもこうなさってくださいってイエス様のところに言われる時、私たちは実はですね本当に神様の祝福の中に入っているんですね。一つ一つになるのであります。で、イエス様はそう言って十字架を引き受けられたわけですね。で、そう言ってからまた弟子のところに来られます。これ一回目ですね。それからイエスは弟子のところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなにここで1時間でもと書いてある、まあ、訳によってひと時でもと書いてありますけど1時間でもと書いてある訳も結構いいです。1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑のうちらに目を覚まして祈っていなさい。心は動いていても肉体は弱いのです。これ1時間でもと書いてあるんですよ。で、1時間祈るってことはすごく大きいことです。ちなみに牧師もパウロ牧師も言っておりますけども、多くの人たちが1時間ってことなんですね。この時ペテロがもし1時間身を覚ましてそこにいたら国交事件はなかったかもしれない。エリアタリアでダルマにサンドラいるってことはなかったかもしれない。ペテロは本当にイエス様を愛していて絶対裏切らないと思ったし裏切りたくなかったのに、実際イエス様が捕まった時にあなたは言葉の流れで分かる、同じでしたら一緒にいたら見たことある時に知らない知らないって言って最後は呪いをかけて誓ってしまいます。とんでもない失敗をしてしまいました。言われた通りニワトリが亡くなる前にサンドと知らないわけですね。で、ここでもし祈っていたら全然違ったと思う。でも祈れなかったわけですね。だからね、で、皆さんですね、想定をされていると思うんですけども、想定するときですね、眠ってしまうパターンがあるんです。布団の上で想定をする、これは必ず眠ります。で、布団の上で想定をして眠らないでしっかり祈れる人はこれはすごいです。ちょっと表彰もんですね。普通の目で寝るってことは眠ります、ね、気がついたら横になってたりしますし、だからね、布団から抜け出さないといけない、ね、そして、想像する場所一番いいのは教会だと私は思ってますけども、教会来るまで冷たい風に当たると目が覚めますし、ね、でもお家でするにしてもその寝てるところから抜け出して食卓でもいいし、ベッドの場合はベッドの横に出てベッドの横に出て変わってからこうベッドにこうひたまずいてやるってもいいですけども、とにかくその想定をする場所、あるいは神様に祈る場所というのを決めてるといいですね。このゲッセマネだったら弟子たちとしょっちゅう言ってた場所です。だから祈る場所があるってことはとってもないんです。祈る場所がないってことはそれほど祈りを重要視してないってことなんですね。で、祈りってのはクリスチャンにとって醍醐味です。神を経験する、神様を本当に実際に体験できるかどうかは祈るかどうかなんですね。祈ってるクリスチャンは神を体験します。で、祈る場所を持つってことはとっても大切です。食卓でもいい、そこに行って私たちは抜け出してそこに行ってこう感謝に乗るわけですね。で、1時間ね、1時間って長いんですけども、ここでもちろん座っていなさいと目を覚ましていなさいなんです。だから祈れなくてもそこに座って目を覚ましていますと、皆さんもしやろうと決める人がいたらですね、前もって言っておきます。決めるでしょ。突然ですね、久しぶりの方から電話がかかってきます。前もって言っておきますから本当なんです。よし、1時間になると決めてね、祈るって決めて、でも祈れない最初は、3分か5分ぐらい祈ったらね、あとはなんか予想と考えたらよしって思うんですよ。こんなことしても仕方がないなってね、これならなんかやった方がいいと思ってやっちゃいけないんです。そこに座って決める。決めたらね、3分しか祈って、あとの57分がなんか全然違うことをぐるぐる回っていてでも、そこに座って目を覚ましていればいいんですよ。そしたらずっと言ったら、そしたらそのうち祈るようになっていきますし、何か問題が起こった時にガーッとなりますから。ところがですね、そうしてるとね、面白いことが起こるんです。 祈り出すでしょ。普段絶対掃除しない人はですね、ちょっと片付けた方がいいかなって思い出すんですよ。本当に本当ですよ。普段絶対人に手紙を書いたりね、そんな電話ぐらいした人はですね、祈ってるんです。あの人どうしてるかな、久しぶりに電話したら書けようかなとか思ってくるんですよね。そしてね、こう1時間座ってても大体途中でやめて電話したり掃除を始めたり片付けをしたりね、かかってきた電話に出てきちゃってで潰れるってことが何でか分かりますか。本当にサタンがいるんです。もし皆さんが1時間祈るでまず主の前に座るって言うの、時間を決めて場所を決めてここで1時間座るのって神様の前に決めたら、サタンが本気になって潰しに来ます。なぜか、もしそれをあなたがしたら、あなたの人生に頻繁に奇跡が起こり始めます。人生の勝負の時に神の手が動き始めます。秋元さん面白いこと言ってましたよね。1時間そのトリコ祈り始めてやったら、ね、あるのにパッて来たらね、2時間数時間経ってやすごいなと思ったら、あの下を見たら誰が出てきたら、ね、寝てたんだって聞いてた。でも私よかったとかそういうのやめなかった。それをやり始めてから偶然が多くなった。しばらく経ってこれはもしかして答えられてるのかなと思った。本当に答えられてた。で、私大学時代ですね、私は一軒家を借りて最初友達と2人です。そこに2人舞い込んできて4人です。近くに社会人の方がいて、その人はあのアパートにしたから家には来なかったので食事を一緒にしてくれって言って、5人で食事をしながら一軒家4人で住んでたんですね。そこでよく下宿集会って日曜日になるんですね。当時まばし教会は夜の集会なかったから、あの秋元牧師を招いて、ね、あの学生を中心に、若い社会人の学生を中心に集まって集会した。そこで秋元さんが説教した。1時間祈りなさい、で祈りの格好だけでいいって、ね、で祈りの格好だけでもいいからとにかく続けてごらんなさい。そうしたら本当に答えられてきたね、すごいことがいろいろ起こるという話をされたんです。それでね、あの一人の私の友人がですね、なんか見た目は全然そういうタイプじゃないんですけど、始めたらしい。何か問題が起こったんですけど、苦しんだ時に彼が、ね、あ、今日祈ってるのか、そういうこと言うタイプだなとか、びっくりして、祈ってくれるのじゃ祈ってくれると言ったんですね。彼は本物の私に通りで祈ってくれたんですけど、学生ですよ、彼も。その時ですね、それまでの彼と全然違うんですよね。通りで祈る時に、神様、あなたは祈ったら答えることを私は知ってますんですね。いつから知るようになったんだと思いますね。で、全然祈りは違うんです。力もあるんです。そして祈ってもらった後に確かに答えられたんですよね。だから言ったんです。あれから、実は人から毎日時間祈りをした。で、言われた通り最初は全然格好だけだったし、言われた通り祈り始めると、なんか想像したくなるし、祈りしたくなるそうです。でも、とにかく言われた通り、格好だけでもしてた。そしたら本当に答えられたって、本当に今は俺が祈ると答えられって信号があったんですよね。それで、そして手を止まっても本当に答えられましたよね。で、なんで1時間っていうのはですね、実はね、もうポイントなんですが、最初から1時間立派な祈りなんて思わないこと、3分祈ったら後の57分はなんか全然祈るどころかぐるぐる頭を回るかもしれませんし、ね、思い当たってるかもしれません。最初はですよ、まあ、我々感謝を知ってるからね、お前だったら感謝に。でも、それでも、それをやる。で、このね、あの忙しい日本で1時間なんか取れるかっていう人は、神様とか祈りというのをそういうふうに考えていると思います。申し訳ありません。あなたがどんな一生懸命頑張るよりも、神の前に1時間座る方が、はるかに力があります。どんなトップで持ち上げる人でも、あるいはどんなに能力のある人でも、主の前に1時間祈って仕事をされることの方が、言い切れます。確実に良い仕事ができるし、良い結果を出す。結果を出せます。神様は選べなかったら、結果を出されるからです。その神様の生きた現実を見たいなら、この時、イエス様は十字架を前にして、本当に苦しんだ戦いながら、一時間でもって言われた。で、座ってて、目を覚ましてればいいって言ったから、座って目を覚まして、最初は祈りにならない。でもそれでもいいから、場所を決めて、主のそばでいると、神様の声が聞こえ始めてる。神様って動き始めてくるんですね。でこれはね、チャレンジだと思ってるんです。神様はこの応答する人は年齢に関係なく、クリスチャンのキャリアに関係なく、生きる神の体験者であります。神様の語りかけや現実体験者であります。ぜひですね、それはね、どうしてよく私受験生にね、私言ったんですよね。5時間勉強するならば1時間勉強して4時間勉強するならば、その方が絶対良くなるって言ったんですよね。で何人かそれを実践した人がいます。実践した人はやっぱり勝利もいいんですよね。で、この1時 1時間横で言われたんですね。で、まあ、でも弟子たちできなかったわけですよ、この時ね。で、なぜかって言ったら心は燃えてるわけです。心が燃えていても肉体は弱いんですね。でなんかそういうもんだと思ってください。だから布団の上で乗らない、ね、一人でやったら寝ちゃう。だから教会に来たり賛美を歌ったりすると、まあ、もっと言うのは歩きながら乗るって手もありますけれども、しないです。で、イエス様はそうやって二度目には今度は、また二度目に行って祈られるわけですね。私はどうしても飲まずには済ませないときにしたら、どうぞ心の登場なさってください。一回目よりも近づいたでしょう。一回目はですね、我が父はできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願いではなく、あなたの声なさってください。どっちかというと、はい、いやだけど神様っていうかですね、あなたが言うなら。二回目はもうちょっと優しくなりますよね。どうしても飲まずには済ませない杯したら、どうぞ心の登場なさってください。向けなきゃいけないならやりますという姿勢がかかってきた。そして戻ってくるわけです。そしたらまた眠ってたわけですね、彼ら。目を開けていることができなかった。なんか、死の樹の人は、弟子として多いわけですね。それで、それでですね、で、また3度目からです。もう一度同じことを繰り返して3度目のようにされたと。それからイエスは弟子のところに来て言われた。まだ眠って遊んでるんですか？皆さん、一人が来ました。人の子は次の人に伝えるんですと。イエス様は3度目ぐらいだ。キリストが十字架を引き受けるのに、3度目ぐらいだ。これ1分ずつ3回じゃないと思います。1時間も一緒に目を覚ましたことができなかったってことは、1回ずつもしかして1時間としたら3時間です。2回目3回目書いてないから、もうちょっと時間が倒してます。でもイエス様が十字架を引き受けるのに、こうやって3度しっかり祈り込まれて、そして祈り切った後のイエス様は力強いですね。皆さん、時が来ました。人の子は次の人に渡されるんです。立ちなさい、最後のです。皆さん、私を裏切る者が近づきましたと言って、いよいよ十字架です。十字架の時のイエス様は動揺しておりません。もちろん十字架の間ね、これから十字架の話をしますけど、来週以降、我が皆がどうして私の人になったんですかって神に伝えた時に叫びますが、あれは私の会の叫びですから、十字架のイエス様ってのはなんていうのか、心が座ってるとか、腰が座ってるとか、ね、はっきり余計なことは言わないで、まっすぐ地に回ってられますよね。捕まる時も、弟子が思わずも指を切ったら直してあげたりですね、すごい余裕でしょ。で、ここで祈り切ったらいいんです。祈り切っていたんです。祈り切っていたんです。イエス様でさえ、できたら負けて、いや、できたらやめてって言ってるんですよ。私たちも人生に、それだけは勘弁とか、ということが起こるわけですよ。でもそこで、本当に人前に出て行って、あなたにこのままって祈るとき、私たちは祈り切るときに、神様と同じように、イエス様と同じように引き受けるんですね。で、このとき、イエス様祈り切ったわけですね。で、もう一つの面は、弟子たちは、イエス様を愛していたのに眠ってしまって、案の定ペテロが代表的ですけど、言われた通りが言ってしまいました。では皆さん、そのペテロをイエス様は見捨てられませんでした。筆頭弟子として使徒行伝を持ち上げたわけです。神様はどんなに私が弱くて失敗しても捨てたりはしないんです。ただここではっきり注意が出ない。1時間も祈っておけなかったのかって、どうして眠ってしまうんだって言われた。ここで眠ってしまいました。でも使徒行伝の一生の時に、弟子たちと集まって祈ってる時、寝てません。聖霊を与えてくださいって約束のその聖霊のバプテスマ、その時体験しないか分からなかったでしょ。分からないけど、その聖霊のバプテスマ、弟子様が言ったことを与えてくださいって目を覚まして彼らは祈っていたわけですね。おそらくこの時のことがすごく心に浮いてたと思います。あの時私は目を覚ましていなかった、眠っていたって、ね、そしたらあんな男だけ言ってしまったって、あ、神様どうしても神様はその聖霊のバプテスマの人ですって今度は目を覚まして祈ってたと思うんですね。で、私の人生には、目を覚まして祈ると結果失敗してしまうことが起こるんですね。でもそのことを通して今度は逆に本当に目を覚まして祈るということをね、学んでいくんですね。だからどうだ、しっかりと座って目を覚まして祈る、これを私たちはチャレンジしてほしいんですね。で、頑張れってなるので求めてみてください。最初は眠るかもしれませんけども、それでもいいから主のもとに座って時間を捧げて祈ってほしいですね。そしたらね、祈りが与えられます。不可能に向かって祈り始めます。そして本当に神様も大変じゃありません。そうすると証が溢れてくるようになりますので、ぜひそれをいただきたいなというふうに思います。お願いします。天皇様、何歳両方の一人一人が本当に神様を大変できるように、うつむいて歩くんじゃなくて、目を神様に向けて本当に祈りながら 神様を体験していただけるようになります。どうぞ導いてください。自分の力で精一杯生きて、誠実に一生懸命仕事をして勉強して生きるという人生から、もちろん一生懸命仕事も勉強もやり続けますが、神様に頼んで本当に神様に祈りながら、大事が起こった時だけじゃなくて、いつもいつも神様と交わって大事が起こった時すぐに手を動かしていただけるように、いつもいつも神様と交わりながらあなたと会うことができるように、他を感じてください。生きた神様の体験をこの教会に、私たちに一人一人に具体的に与えてください。祈りがどんなに変えるのか、祈りがどんなに答えられるのかを私たちが体験して神様を知っていることができるように、どうか導いてくださいますように心からお願いいたします。あなたは私たちに最善がいなさいません。あなたは私たちに祝福をもたらしてくださるからです。そのあなたの祝福と最善をもっとたくさん体験できるように、あなたの前に座って目を覚まして、あなたと交わることができるように、どうか導いてくださることをお願いいたします。1時間というのは今の現代ある意味でとっても長い時間です。でもそれを神様の前に捧げて、たくさん神様の奇跡を職場で、仕事で、学校で、家庭で、人生で具体的に経験できる、見ていくことができるように力全力を持って注意ください。お願いいたします。短くお祈りしたいと思いますけども、次は祈りかれませんので、クライドの時に行きましょう。言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをその前に、出していただきたいと思います。そのことを神様も答えてくださいます。天のお父様、今一人一人が心からあなたに願っている願いに答えて、どうぞその人一人の上に、また今ここにいなくても家族や友人のその方の上にあなたの手を伸ばして、体を癒し、心を健やかにし、手を解放し、問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。経済、お仕事、学業、導き、イエス様、人間関係、いろんなことがありますが、その一つ一つに神様の手を具体的に伸ばしてくださいますようにお願いします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストの名によって命じる、イエス・セオ、がんの方に触れてください。そのがんを腫瘍、ポリープを、このがんを、両腺の、悪性のがん、悪性のポリープ腫瘍を完全に取り除いてください。全く取り除いて癒してください。イエス・キリストの名前で、がんよ、イエス様の名前で、消えてなくなる、イエス様の名前で、よっさよ、口内炎、喉の口の中の痛み、イエス・キリストの名前で、よっさよ、耳鳴りが消えない方、この耳鳴りを取ってください。イエス・キリストの名前で、みんなに消えてるんだから、なんか頭の中でいつも音楽が回ってるんですけど、賛美が回っていませんって、賛美をもっと聞きなさい。そうすることによって賛美が回り始めます。その時にその回っていく賛秒を通してすごい神様に語られたり示されたりすることが始まります。それはあなたの人生を大きく変えていくので、その神様にこの心を向けて賛美をもっと聞きなさいというか歌いなさいというふうにしております。足の関節、膝が痛んでいる方に聞いてください。膝よ、よっさよ、お仕事が祝福されていたんですけれども、この3月、すごく節目です。で、お仕事を中心に考えていくと、ある道は決まってるんですが、なんか心の中に引っかかりを覚えている方がいます。で、その神様の促しと導きがあります。祈りなさい。その時に、あなたは神様を中心に考えた時に、神様の考えてもいなかった導きが始まります。それをすると、お仕事に支障をきたすように見えるんですが、支障を第一にして選んでいるときに支障をきたさないで、逆にそれが後々になって、それが最善であったことが明確に現れます。 でもお仕事を中心に考えていくと今はうまくいくんですが、後というかしばらく経った後、この落とし穴が待っているもの、必ずそれが起こります。しっかりこうあなたの心の今の流しを大事にしなさい。普通で言ったらこうなんだけど、なんかこう違うものを感じる方、それは神様の話です。本当に主を大事にしなさい。その時にあなたははっきりと神の守りと助けを体験するでしょう。主のために働くように促しを出ている方が何人かいらっしゃいます。私はあなたをこの神学校に招こう。そこで私はあなたにあったこの神様のための働きを導こう。喜んで落としなさい。私はあなたを支え守るとしか言われます。天皇様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。お座りください。